おはようございます。皆様お元気ですか？11月3日、今日は昇天者記念礼拝でもあります。ただ最初にお詫びをしなければいけませんのは、毎週私の説教を聞いてくださっている方に特にそうなんですけど、先週宗教改革記念日でルターの信仰について少しご紹介をいたしました。その時に年数なんですけど、例えばルターがビッテメルブの城の教会に95箇条の定題を張り出した、年代は1517年なんですけど、私は1917年と、もうその後も1520年のことを1917年、もう本当に15、19とずっと言い続けて最後まで気づかなかったこと、そして録音してしまったこと、本当に申し訳なく、もう本当に情けないなと、消してしまいたいと思うんですけれども、お詫びをして訂正させていただきます。で、今日は昇天者記念礼拝で、多くの、おそらく礼拝では、ご遺族の方が出席をしてくださっていると思います。まさにそれと関係があるんですけれども、ハロウィンですね。カトリックの、聖徒の日ということと関連して、何か死者が蘇るとか、悪霊がね、この世界にまた戻ってくるとか、で、仮装して、そういう死神や悪霊の格好をして、まあ、どんちゃん騒ぎをするっていうのは去年とか一昨年大変でしたね。で、今年は何か、渋谷とか新宿ではそういう、ハロウィンの姿をした人は追い出される、締め出される、まあ、警察まで出てきて、そんなことしないようにってしているっていうニュースを聞いてて、なるほどなと思いましたのは、サタンの格好をして、ね、悪霊とかそういう死神の格好をして、サタンがね、現れてきたならば、私たちは、すぐにですね、悪魔よ退けって言ってですね、少なくともそんなサタンから、ああ、危ない危ないというふうに遠ざける。そういうことができるわけなんですけど、問題は実はそうじゃないっていうことですよね。悪魔は、自分は悪魔ですよっていう姿では来ないっていうことなんですよ。今日の、荒野の誘惑にも当然関わっているんですけども、もしね、サタンが私はサタンですよって言ってきたら退けることは簡単なんですけども、その悪の誘惑っていうのは悪じゃないように迫ってくるわけですよね。オレオレ詐欺とか闇バイトなんかの誘いかけなんか、まさにそう。自分たちは全然このアルバイトはいいですよってか来て、実は裏では恐ろしい、誘いかけになってるわけですよね。昔私は見た映画で、奇跡の丘という映画、古い映画があるんですね。これはイエス様のご生涯を描いた、扱った題材にした映画なんです。イエス様のご生涯を描いておりますから、その映画の中にこの荒野の誘惑の場面も実は出てくるんですね。で、その時の、まあ、映画ですよね。その時の、サタンの姿、どんな姿、悪魔は描かれていると思われますでしょうか。なんか黒い、なんていうか、手に槍を持って黒い角を生やしたようなね、いかにもサタンですっていうふうに出てきているのかと申しますと、実はとんでもなくてですね、全く普通のおじさんが登場するんです。イエス様の、隣にね、全く普通のおじさん、しかも人の良さそうな、ちょっと恰幅の良いおじさんが登場して、イエス様に声をかけて、本当にこう、穏やかに誘惑をしていくっていう。恐ろしいんですよ。だから騙される。ルカによる福音書の第4章には悪魔のその誘惑も、最初のサタンの誘惑は、神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうかって言って、イエス様に 誘惑をしてきますよね。あなたは神の子ですっていうことをこう最大限にこう褒め言葉ですよね。取り入って、じゃあぜひその力を使ってパンをね、石にしてごらんなさいよって。奇跡を起こしましょうよって。その力を見せてくださいっていうふうにね、迫ってきます。二番目の、誘い方もこの国の一切のその権力を上の方から高いところから見せてですね。そして、どうですか？この国の国々の権力をみんなプレゼントしますよっていうふうに、いかにもなんか、大盤振る舞い、あたかも、何でも、叶えてくれる、願いを叶えてくれる神様のようにね、迫ってきているわけですよね。全然サタンっぽくないんですよ。そして今日、特に3番目の誘惑について今日は見ていこうとしているんですけれども、4章の9節をもう一度見てください。読みます。そこで悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせて行った。神の子ならここから飛び降りたらどうぞって言うんです。ここでわざわざエルサレム神殿、まあ、当時の一番神殿、宗教の中心ですよね。みんながこうエルサレム神殿に巡礼に行くところです。屋根の端に立つということはどういうことかというと、その下を見ればですね、そこには大勢のエルサレム神殿にお参りに来ている、巡礼に来ている人たちもいるし、大勢の祭司たちもこう、その儀式をしているわけですし、神殿で働いている人もいっぱいいるわけですね。当時は特に宗教儀式が本当に盛んでした。頻繁にそういうお祭りが年に何回も行われていたんですよ。しかしだからと言った方がいいんですけれども、当時のエルサレム神殿は腐敗をしていたわけですね。神様に神殿に捧げる捧げ物は性別をしているもの、特別に清められているものでなければ捧げてはいけないって言って、神殿の外で買ってきたような羊や鳩っていうものは、これはダメだ。認められないって。神殿の中で売っている、その鳩や、子羊を捧げなさいって言って、もう外で売っているよりも何倍、何十倍もする値段で、その鳩や、これは性別されてますからって、高い値段で売りつけるわけですよね。じゃあお金で献金しようとするならばね、お金の価値は変わらんだろうと。ところが、外のお金は、神殿の外のお金は汚れている。神殿の中で使える特別な神殿通貨にね、両替をしなさいと。で、両替をするその比率がものすごい高いわけです。そしてその両替料もたくさん取られてしまうというので、後々にイエス様はこのエルサレム神殿の中で、両替人の代や、鳩を売る人の座っている椅子をこう倒したりしてね、いわゆる宮清めと呼ばれる、私の祈りの家をあなた方は強盗の巣にしている。出て行けっておっしゃる、その宮清めをなさるわけですよね。まさにそういう現状が、状況があるわけですよ。それをイエス様に見せるわけですね、サタンは。そして、ほら見てください。こんなにひどい。こんなに神殿のいかにも繁栄しているかもしれませんけれども、でも本当の信心を、信仰を持っている人、本当の神様を信じている者はですね、本当に少ないじゃないですか。正しい信仰、正義を行いましょうよって言うんです。いいですよね。悪魔が言うんですよ。正義を行いましょうっていうわけです。世の中の不正や腐敗を見せて、正しいことしましょう。世の中を改革しましょう。これは全然悪魔じゃないですよ。悪いことしようなんて言ってるんじゃないんですよ。良いことをしましょう。だから、この後ね、聖書の言葉まで、引用して、イエス様に迫ってくるわけです。それが十節。というのはこう書いてあるからだ。神はあなたのために天使たちに命じて、あなたをしっかり守らせる。また11節、あなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちを手であなたを支える。これは詩編91編の11節と12節をサタン悪魔が引用して、イエス様をまさにこの正しいこと、これ聖書に書いてあるんですからやりましょうって。神様、その神殿にお参りしてキリストの前で で、こう、イエス様をパーンと飛び降りたら、天使がファッとね、助けに来たらですね、まさに人々はびっくりしますよ。天使が現れたっていうことですから。そしてその天使が助けた人物、イエス様こそ、わあ、すごい人だ、特別な人なんだ。もう一躍スーパースターとしてね、登場できますよ、って言うんです。そうしたら、みんながあなたの言う言葉に従うようになります。そして世の中の腐敗、神殿の腐敗、信仰の腐敗、これを正すことができますよって。いっぺんにこれを変えることができるじゃないですかと。もっと言うならばね、そのために天使を用いてもいいですよねって言ってるわけですよ。正しいことをするためなんだから、天使に命じて、天使に、が用いている。あるいはもっと言うと神様を正しいことのために使うならば、文句は言われませんよっていう。どうでしょうか。正義を行え、悪魔は語るんです。新約聖書のコリントの信徒への手紙、第2、11章14節に、こういう言葉がある。ちょっと開けてみましょうか。コリントの信徒への手紙、第2ですね。11章の、14節です。ページ数で申しますと、338ページなんですけど、その14節お読みします。ね。だが、驚くには当たりません。サタンでさえ、悪魔ですね。サタンでさえ、光の天使を装うのです。驚く必要ありません。サタンでさえ、光の天使を装うのです。この光の天使と言われている、これ何かっていうと、これ実はとても私面白くてですね、面白いんですよ。これね、旧約聖書のアダムとエバの話から来てるんです。創世記第3章ですよね。で、この手紙を、コリントの手紙を書いているパウロの、が生きていた時代に、こういうふうに言われてたんです。蛇がね、エバを誘惑して、木の実を取っても死ぬことありませんよ、って言ってね。そのこと神様よく知っているんですよ。取って食べてみなさいっていうふうに誘惑しますよね。そしてエヴァはそれに答えて取っていくんですけど、昔はですね、ずっと昔ですね、パウロの生きていた時代かちょっと前、ずっとユダヤ教の伝統の中で、蛇がですね、蛇のままの姿でエヴァの前に現れたならば、エヴァは蛇の言うことなんて絶対聞かなかったって言うんです。だけど、エヴァが蛇の言葉を信じてしまったのは、蛇が天使の姿に化けていたんだって言うんです。そういうふうにこう読まれてきたんです。光り輝く天使の姿で現れた。だから、エヴァはその言葉にコロッと騙されて、そして天使の言葉だと信じて木の実を取って食べてしまったんだって言うんですよね。で、実は中身は蛇だったっていう話なんです。で、コリントの信徒へ手紙を書いたパウロがまさにそれを取り上げて、ここでサタン、悪魔サタンでも光の天使を装う。これがそのエヴァに対して蛇がサタンが光の天使を装って誘惑したんだよねっていうことなんですよね。なるほど。それをこう前提にしております。今日の流れに合う聖書の言葉だと私は思います。悪魔は、決してですね、悪魔の姿では現れないんですね。そうじゃないでしょうか。エルサレム神殿の屋根の上に立たせて、いかにもこの世の中の不正や腐敗を一気に変えることができるのはあなただって言うんです。神の子だ。なんでしょう。あなたこそこの不平や不正、もうこのひどい世の中、ひどい信仰の姿をね、改革できるのはあなたしかいないんですよって言って、まさに良いことをさせようと。そのために天使や神様を用いていいんだって言うんです。それに対してイエス様が答えられた言葉が、実は12節ですね、読みます。ルカの方に戻っていただきまして、ルカによる福音書第4章12節。 イエスはあなたの神である主を試してはならないと言われていると。この言われているっていうのは、これ新明義旧約聖書の6章の19節の10言葉を言っています。失礼しました、間違えました。旧約聖書の新明記第6章の16節の言葉なんですね。この言葉の意味は、つまり、あなたの神である主を試してはならないという言葉の意味は、大きく分けると2つの意味に取ることができます。一つは、まあこれは本来の新明記の言葉の意味なんですけど、神様がいるかどうかを試してはならない、神様がいるかどうかを試してはならないと。ここで天使に飛び降りても、天使に助けてもらうかどうか、で助けてくれたら、あ、神様がちゃんといたんだなという証拠の証明になりますよね。でも助けてくれなかったら神様いなかった、まあ、死んじゃったことにもなっちゃうかもしれませんが、これはまさに神様の存在の証明、テスト、試験をするということ。その意味が一つですね。で、もう一つの意味は、神様がいることは信じているんだけれども、今度は自分の願いや祈り、あるいはこの行動、つまりこれは塔の上から飛び降りる。それが、助けてもらえるかどうかなんですよね。神様がいることは分かってるんだ。でも、ちゃんとこの自分のね、この飛び降りたそのことにちゃんと答えて、当然これ飛び降る前には祈るはずですよね。どうぞ神様助けてくださいって、天使に命じて、詩篇の、あそこに書いてある、詩篇に書いてあるように、私今から飛び降りますからどうぞ天使で助けてくださいって言って、パーンと飛び降りっていうのは、神様はいることはわかるんだけれども、それを自分のその願いを聞いているかどうか、祈りを聞いてくれるかどうか、やったことを助けてくれるかどうかっていうことを試験、テストするっていうことなんです。これは、私たちも時々やってしまうことなんじゃないかなと思うのですが、いかがでしょうか。明日がね、大事な試験だとかいう時に、どうか明日、テストを合格させてくださいって。そしたらもう、もっともっと私はあなたのことをね、感謝して真剣に信じ、教会の礼拝にもちゃんと休まずに行きますとかですね。あるいはこの宝くじを今から買いますからね。宝くじを買います。これが当たってくれたら半分献金しますから、どうぞ、宝くじを当ててください。そういうふうに自分の願いや祈り、自分の行動や振る舞いを助けてくれるかどうか、自分の願いに応えてくれるかどうか、そうすると神様のテストなんですよ。そしたら、ああ、自分は愛してくれたんだな、自分を特別に考えてくれて、神様ありがとうってなる。そうやって自分の願い事や行動にどれだけ応じてくれるかを試すっていうこと。むしろ私たちがね、でもこれは神様を試験してるんですよ。やってくれるかなって、答えてくれるかなって言うんですよ。でもそれは結局何かっていうと、自分の願い事や祈りを神様に動かそうとしてるんですよね。自分の願い事を、こういうふうにしたらこうしますから、どうぞこれをね、お願いしますっていうのは、自分の、結局自分の考え通りに神様を動かそうとしているっていうことではないでしょうか。もう言い方を変えるならば、自分の思うように神様を使おうとしていると。そういうことではないでしょうか。悪魔が正しいこと、いいことなんだから、この不平や不満をね、正すためには、天使を用いればいいじゃないですか。聖書の言葉を用いて、神様を利用して動かせばいいじゃないですかって。それきっと喜ばれますよ。で、それをやってしまったならば、結局、自分の思うように神様を動かそうとすると。それは大きな罪を犯すことになるんじゃないかということなんですね。まさに神様と自分とこう話そうと、引き離そうとする、決定的に引き離そうとする悪魔の誘惑ですよ。そのために悪魔はちょっとぐらい、その、祈りを 聞かせたように振る舞うかもしれないんです。どうでしょうか。ここでイエス様がおっしゃっている大事な言葉はですね、あなたの神である主を試してはならないっておっしゃってますよね。あなたの神である主ということなんです。私たちを守り導いてくださる神様は、あなたの神様なんだ。あなたの主、神様だってことは、あなたを導く方なんだ。あなたの人生の導き手は神様なんだって言うんです。自分の考えや信仰に神様を従わせる。信念、自分の考えや信念に神様を従わせる。それは、神様が自分の願い事を聞いてくれるようなテストをするっていうのは、それは悪魔の誘惑なんです。それは自分に従わそうとしているからなんです。神様をね。結局それは自分が上でしょ？自分に従わそうと、神様を。私はここで思い出したのは、アウグスティヌスという神学者が言っている言葉で、私たちの人生の手綱、っていうのは馬の、馬を乗り手が引く手綱ですよね。競馬かなんかで手綱を握っているのが、神様なのか悪魔なのか。そのことによって、その人の人生は良き人生にもなり、滅びへと突き進む人生にもなるというような言葉をアウグスティヌスは言っていますよね。私たちはそうですね、例えば、競馬を考えてみればわかるんですけど、競馬で、出走するっていう時に、どういうね、その、馬の血筋ですね、すごい、背性が、古いな。そういう、優秀なね、馬、父親とか母親の血筋を引いてるかとかね。そんなことばっかり気になりますし、あるいは、私は馬券買ったことはないんですけども、その場所ですよね。芝生かとかね、それがいい、良好かとかですね。そういうことが気になるんですけど、アグスティヌスが言ってるのは、いや、私たちの人生っていうのは、乗り手が誰に導かれているか、誰を主としてね、私たちが乗っけてるかっていうこと、つまり、騎手ですね。乗り手です。それが、肝心なんだと、それを間違っちゃったら、どんなに一生懸命自分が速し走って頑張って、どんなに血筋のいい馬でも、どんなにいい、いい道をね、まっすぐな道を走っていったとしても、乗り手が、ダメだったらもう全然その、滅びへと走ってしまうんだと。神様を乗っけることによって、神様に導かれることによって、私たちは良き道を結局、自分はそうは思ってない時もあるかもしれないけど、ちゃんと神様が導いてくださるって。それが大事なんじゃないか。誰を乗り手に選ぶかっていうことが大事だっていうのがアウグスティヌスですよね。一番厄介な問題はね、本当は悪魔に乗っかられているんですよ。悪魔に操られているのに、それに気がつかないで、自分が自分の人生の手綱を一生懸命ね、俺は俺の人生を走っているんだ。自分の考えで自分の人生をちゃんと走っているんだ。これが正しい道なんだって言ってる。それは実は、ちゃんと悪魔がそのようにね、手綱を引いてるって言うんですよ。で、その人生が一番悲惨だって言うんですよ。自分が乗り手は自分だと思い込んでいるのは結局滅びへとつながっているんだって言うんですね。最後に今日の聖書の箇所で、4章の16節以下のナザレで、イエス様が受け入れられないっていうね、その出来事の言葉も読ませていただきました。これなんでこれ読んだかというと、実は18節を見てください。4章の18節。107ページ、一番最後の、主の霊が私の上におられる、貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。これ洗礼のことも含めて言ってるんですけども、主の霊が私の上におられる。イザヤ書の第61章の先ほど読んだ言葉なんですが、主の霊が私の上におられる。 まさに私の乗り手、私の導き手、私の人生を、導いてくださっているのは主の霊だ、神様の導きだって言ってらっしゃるわけ。イエス様こそあのすごい神の子だって、もう何でもできる、それこそ悪魔がそこを誘惑をついてきたわけですよ。何でもできるじゃないですか、自分の思う通りに生きたらいいじゃないですか、そしてむしろそのために神様を利用したらいいじゃないですかと言っている、新自然として言っているその悪魔に対して、いや私は主の霊が私の上におられるんだって言っているっていうことが、言っておられるっていうことが、私は本当すごいなって、ここにイエス様がこう従、主に従、そして十字架へとね、導かれていく、また従っていかれる、その、決意といいますか、覚悟といいますか、生き方といいますか、それがここによく現れていると思います。今日は昇天者記念礼拝なんですね。先に天に召された方は今、主の霊に包まれておられる。私たちもまた、その主の霊に導かれて、天の御国へと入っていくものでありたいなと思っております。お祈りをいたします。天の地なる神様、信仰の先達の方々たちと続いて私たちも、どうぞあなたに導かれて、その生涯を全うすることができますように導いてください。本当に情けなくって、自分の人生をちゃんと生きているつもりでおりますけれども、悪魔にそそのかされているのではないかと、本当に愚かに私たちです。どうぞこの罪を許し、あなたがさらに私たちを力強く導いてくださいますように。あなたの導きのもとで、主よ少しでも生きていくものでありますように支えてください。皆によって祈ります。